尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。今日はですね、収録室のスタジオにちょっと外で、イベントがあってですね、それに出てから猛ダッシュで来たんですけど、めちゃくちゃ雨が降っていて、僕ね、なんか高校の時から変わらないんですけど、雨が降った時にはなんか大体傘持ってないんで、傘買うと500円ぐらい損するってイメージがあってですね、濡れて走るっていうのがまあ僕のデフォルトだったんですね。で、なんかこう最近あんまりこう雨に打たれること少なかったんですけど、今日もう明確にしっかり雨が降っていると、でここに来ないといけないと、最後おそらく写真を撮ると、言ったらあんまり濡れたらあかんなということで、久々にコンビニで傘を買うっていうね、なったんですけど、なんか悔しくないですか？なんかこうオフィスとか行ったら大体忘れ物傘がめちゃくちゃたくさんあって、でもう自分がおそらく買ったけども失ったであろう傘っていうのは世の中にも何十本か産んでいるはずなのに、また俺はコンビニで買うのかっていうところにですね、なんかいつもすごい悔しさと、なんかこうもったいないなって思ってしまうんですね。でも今日はもうそこはもう背に腹は変えられないし、買おうと思ってローソン行ったんですよ。そしたら黒の傘と透明の傘って、まあよくあるじゃないですか。あ、黒の方が上等やな、俺そろそろもう大人やしちょっと上品な方買おうかなと思って、黒の方にパッと手を伸ばしたら1800円って書いてある。って嘘でしょって、なんか俺はコンビニ傘は350円と500円のものが置いてあるぐらいのイメージをずっと持っていたのに、いやいやいやいや、多分ブランド品なのかしらと思いながら、1500円の傘を、そのままに、1800円のね傘をその場に戻して、いやそうやな、俺はまだ透明な方の人間やなと思ってパッと手伸ばしたら850円。最近の傘ってそんな高いの？でね、しかもね、ものすごい自信満々に書いてあるんですよ。風が強くても折れない、とっても長持ち、そんないらんねん、もうコンビニ傘ってその日だけ欲しくて、それ以降僕大体2分の1ぐらいの確率でなくしてしまうので、その長持ちせんでいいから安いやつ置いてほしいなって、まあすごい、まあ、思ったんですけど、ちょっとそんな今日はね、悔しい気持ちでお届けしたいなと思います。さて、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきましたが、実は皆さん聞いてください、今日が最終回になりますね。今日実はね、こう収録スタジオには、マイクが僕の方にしかなくてですね、向かいには誰もいないんですよね。1本だけ、ゲストもなしで、今日は30分間最終回をお付き合いいただけたらなというふうに思っております。で今日もね、ボイシーの和室スタジオのところで収録していてですね、収録室の中では僕と、音声の高橋さんが、密室にこもってね、でたまに高橋さんがちょっと笑ってくれるから僕なんとか喋れてるんですけど、で外にはですね、うちの社員のゲンがいてですね、彼ダメ出ししかしないんですよね。でなんでこう出てきた時また何か言われるかなと思いながらいるんですが、ABC のね、ラジオの方もね、来てくださっ てですね、手振ってくれてます。でちょっと終わった後にね、まあ打ち上げでちょっとピザ食おうと思ってですね、ピザ注文がですね、なんとこの収録の始まる前にも起きたっていうね、いうことで、なんなん弦のやつ早終わらせろっていう感じで、ピザこのタイミングに注文したんちゃうんかなと思ってですね、いやまさかの、普通さこういうのさ、収録終わった時にやっと来ましたホカホカですって言って、こう気持ちいい感じでお疲れ様ってやるじゃない。ホカホカの状態を収録前に届けるっていうこの焦らせ感というか、なんか俺が伸ばせば伸ばしたほどこうピザが冷たくなるわけじゃない。ピザってさ、こうあったかいところからの美味しさから、冷たい時の美味しくなさまでの落差が結構高めのサービスだと思うんですよ。っていうのをこうあえてやるうちのですね、ゲンって呼ばれてる渡辺っていうやつがですね、多分それを全て計算の上で今日はね仕込まれてるんじゃないかなと思いますが、まあそんな感じでですね、収録2022年の4月から、2023年9月の30日、本日ということで1年半の収録になります。 でせっかく今回最後の放送はどうしようかなっていろいろ考えていて、誰かゲストに来てもらおうかなとか、プロデューサーとか呼んでゲストにしようかなとかいろいろ考えたんですけど、振り返りということで今までのゲストさんこんな人だったねとか、一番衝撃受けたのはこの人かなみたいな話とかをね、振り返っていきたいなと思っております。なので、今日の放送今まで聞いてきた方は一緒になってあの人の放送こうだったなとか、思い出していただけたらと思うし、一方で、この放送をね聞いてまだ過去の聞いてない方はこの放送を聞いてそれなら聞きたいなと思っていただきたいなと思います。ただね一個言えることはもういろんな人に言われるんですけど、こうゲストが豪華、まさかの深夜の2時に放送する放送とは思えないゲストが、来てくださっているということでですね、本当にありがたいし、リスナーさんにもいい時間を提供できたんじゃないかなと、自負しております。ぜひねコメントもください。今回最終回なのでコメント欄に、楽しかったよとかこの放送が良かったよとか、差し入れしていただいても構いません。で今日は最後の最後までスポンサーコールもあります。スポンサーやってくれた皆さんにも多大なる感謝をお届けしながら、振り返っていきたいと思います。ということで、それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ最後までお付き合いください。
AM1008FM933ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
道に迷えばベスト3。さてこちらはですね番組開始当初にやっていたコーナーになります。佐久間さんがね一番初め出てきてくださってるんですけど、佐久間信之さんの時はですねまだまだ当時は今と全然感覚環境が違ったんです。当時は、浜松町にある ABC さんの収録スタジオで収録をし、でその時にはこういろんなメンバーがわやわやいてですね、で迎えには、松木里奈さんがいてですね、まあそれであの佐久間信之さんが1回目のゲスト出てきてくれるってことで周りの人もざわざわしながらみんなねテレビ局の人まで来るみたいな感じで、なっていたのを覚えています。そんな中ですね、企画も一応考えてきたものの、当時考えてた、時はそう1時間番組だったんですよ。で1時間番組でしかもひたすら佐久間さんの話を聞くっていうシリーズになっていて、今と全然形しちゃうね、でもですねめちゃくちゃ面白かったんでぜひ聞いてください。でその後、前編後編に分けるみたいな仕組みで、やっていきましたね。懐かしいな、ようやってたなあの時ね。で僕がですね結構仕事ばっかりしてるのであんまり大衆娯楽サービスに触れてないこともあって途中からフリートークがめっちゃ辛くなるんですよね。1週間経ってもだってなんかあれ最近この1週間仕事ばっかりしてたなとかね、そういうこともありながら夜中のニュース見てちょっとどんな話を初めにしようとかね、考えたのは懐かしいなと思います。で、そんな感じでですね今回はこれまでご出演いただいたゲストについてベスト3形式でお話しさせていただきます。最も〇〇だったゲストみたいな感じでねやっていくっていうことです。で皆さんも一緒にこんな人だったなっていうのを思ってもらえたらと思います。で、テーマは3つ出したいと思います。1つ目が会って印象が変わったゲストベスト3、そして次に2つ目が緊張したゲストベスト3で、最後が刺激を受けたゲストベスト3ということでねやっていきたいなと思います。皆さんどうでした？なんかこう聞いてみてこの人印象変わったなとか、一方でこの人の刺激受けたなとか、緊張したはないかもしれないんですけど尾形めっちゃ緊張してたなこれっていうのがね分かる人もいるんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこれまでゲスト出演してくれたゲストは総勢45人になります。すげえな。今ね手元にあるんですけど本当に45人いるんですよね。すごくないですかこの人たち来てくれるのが、初めがですね佐久間信之さんで前田裕二さんで松木里奈さんの会があって、武井壮さん武田壮雲さん青木真也さん関口メンディさんで、古典の深井さんで広瀬香美さん山田邦子さん、ここまでで10人。すごっ。そこから音武さんが出てきてめぐみさん西野さん近郊の西野さんからクイズの矢野さんでカノックスター ね、来て、卓球の水谷さんが来て、バーバルさんで、ノンさん、内藤さんで、相川七瀬さんで20人、まだ半分で、バチロレッテの福田萌子さん、それからオズワルドの伊藤さんで、アベマに出てる平石さんだったりとか、アップルのスペシャリストの林さんだったりとか、隅野隼人さん、ピアニストのね、佐々木俊直さんが出て、虚構新聞の社主のゆうけいさん来てね、で大原桜子さんに堤幸彦さんで、三石琴乃さんが来て30人で、31人目からコムドット大和さんで、八代亜紀さんで、佐藤ミケーラ和子さんに堀井美香さんで、ラランドの西田さんね、マリマリマリーの深見慎二さんで、芸人の安子さんにピアニストハラミちゃんで、ブランドとかねやってる柴田陽子さんに、まぶちまりこさんで、 B リーグの島田さんだったりとか、女優の鈴木沙和さんで、若新さんで、ゴールデンボンバーの桐生院さんが出て、水溜りボンドの神田さん、そして一番最後のゲストが黒谷友香さんでした。ということで、すごっ、45人やばいね。これ全員のフォロワー数とか足したらもうなんかすごいことになってそうですけど、この彼らの全員のファンの中で何パーセントが聞きに来てくれたやろうね。これまあ今後も残ってたら聞きに来てくれたらいいなというふうに思っています。さて、この中で尾形にとって強いインパクトがあった人の話をしていきたいなと思いますので、お付き合いください。最初のテーマは、会って印象が変わったゲストベスト3ということで、まあね、オファーしたりとか、今日はこの人が来ますっていうことを聞いてですね、まあ、僕もドキドキしながら、あとちょっと事前に調べたりとか大体するんですけど、そういう時と印象が、全然違ったなっていう人が出てきたりします。なんでその人を、ご紹介していきたいなというふうに思います。まず第3位は卓球の水谷隼さんです。めちゃくちゃストイックな、こう、卓球に対する熱い思いを話すタイプなのかなと思って来たらですね、ずっと興味あることがお金のことが一番興味があるっていうのだったりとかしてて、ね、あ、結構なんかそういう感じって面白いなと思って、で結構ね、その後もすごく仲良くさせてもらっています。でテレビに水谷さん出ることに、あ、素顔あんな感じなんやなっていうふうに思うのがね、すごく僕もこの番組やってよかったなと思うし、結構リスナーさんも、あ、そういう人なんだっていうのは分かったんじゃないかなと思います。うん。そして第2位は、めぐみさんです。で、1個はまずちょっとこう言い方難しいんですけど、バラエティに出てきておしゃべりがすごくうまい方だなっていう感じの印象で、結構カジュアルに触れ合えるメンバーかなっていう方かなっていう感じで思ってたんですけど、来たらめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。で、めちゃくちゃ綺麗でめっちゃシュッてしてて、で私美容とかのコンテンツむちゃくちゃ詳しいって言ってて、それでいてビジネスのこともめちゃめちゃ話せるっていうので、なんかすごい綺麗なバリキャリーウーマンみたいな感じだったね。あれはすごいびっくりした。うん。で、あんだけすごい綺麗なバリキャリーウーマンが、そらめちゃくちゃ面白い切り返しで、世の中の芸人さんとかともやってきたっていうのは、こらそらバラエティでもうどこでも引っ張りだこになるなっていうのは思ったし、いまだにいろんな活躍をしてるっていうのは、まあそらそうやなっていうふうに思って。すごいあって、こうすごい尊敬する度合いがすごい上がったし、うわ、もっとお話してみたいなって思った方ですね。うん。でちょっとね、これめぐみさん1位にするか次の方1位にするかはめちゃくちゃ悩んだんですけど、はい、第1位はコムドットのヤマト、コムドットのヤマト君ですね。この番組から実は結構仲良くさせてもらっていて、何度かご飯にも食べに行ったりとかするんですけど、めちゃくちゃ勤勉でめっちゃ真面目で、なんかちょっとこう外で見てるとちょっとオラついてる感じとかがさつな感じなのかなと思ったら、すごい丁寧で、すごいこう僕が喋ったことをメモに書いて残してたりとか、ちょっとこう社会の流れ教えてくださいとか、すごいこう貪欲に勉強するのね。でなんか 今までのああいう感じの人だとどちらかっつったらそんなに勉強嫌いでとか世の中舐めててとかなんかちょっと勢いで何かこなしてるみたいな感じなのかなと思いきやすごい考えてて一歩一歩一挙動一挙動と人間関係大事にしながらものすごい勉強してるっていうのがすごいビビったし、その今若者の YouTuber の人気な人っていうのもちょっとこう僕が見てるとちょっとまあ YouTuber よりも僕は年齢ちょっと上なんで、どちらかって言ったら世の中って、まあ、YouTuber ってさっていう時代が結構あって、ちょっと勢いに任した人たちが多いみたいな感じのレッテルも貼られがちだと思うんですよね。でそういう中でその後こうコムドットが出てきてやってる中で番組を見させてもらってるけど、もうとにかく毎日配信するとかとにかくコミットしていいものを作るんだとかっていうことを言ってて、で得られる経験できることは全部吸収しようって、やっぱり若手ですごいやつらって本気やなっていうのをね、まあすごい感じさせてもらいました。で、まあ、さらにその話を聞いていて、その日本の中でトップに人気になっていく人たちが昔とも全然変わってきたんだなっていうのはラジオを聞いてた方も思うと思うんですよね。でその社会の変化と、まあ、一つその時代を作ってる人の空気っていうところは、なんか外から思ってた以上に自分の中では衝撃がありましたね。意外と真面目な話になってしまったんですけど、はい、そこがすごい印象が変わったなっていうところですね。あって印象が全く変わらなくてびっくりした人っていうのが一人だけいまして、それが、佐藤ミケラ和子さんで、 YouTube のキャラクターがそのままこっちに飛び出してきて、本当にこんな人類っているんだっていうぐらい のキャラクターだったんですよね。なんであれはあまりの変わらなさにむしろびっくりしたと、裏の顔見たいかなと思ったら巣立ったっていうところはね、すごい素敵でしたよで、次のテーマ、緊張したゲストベスト3なんですけど、第3位は山田邦子さん。やっぱり大御所が来るということで、山田邦子さんって本当に僕がちっちゃい頃、本当最近の方は知らないかもしれないけど、もう本当にすごい芸人さんで、志村けんさんとか、もうなんだろう、タモリさんとか、もうその辺みたいな感じですよね。もう芸人の中では一番有名で人気で番組たくさん持ってて、芸人の好感度ナンバーワンをなんか何年もやってたりとかしてるっていう、その方が来るっていうので、来て飲まれないようにしようとは思ってたわけなんだけど、もう来た瞬間からむちゃくちゃ喋るんよ。でもうこういう風な尺でこんな感じでやりたいっていうこっちの思いをもう完全にオーバーラップしてすごい喋ってくださるのね。それでもうその場で笑わせようともしてくるわけなんで、ちょっとこっちはさ、ちょっと回さないとちゃんとっていう気持ちもあり、ただただ笑ってるだけでもいけないなと思う部分もあり、突っ込んでいいのかもちょっとわからんっていう。西野さんとかだったらね、こうちょっと突っ込み入れたりもできるんだけど、すごいね、緊張したとか、始まる前も緊張したけど、始まってからがもっと緊張してたと思う。なんで、番組の中で一番僕がアワアワしてるんじゃないかなっていう気がするのが第3位でございます。続いて、第2位は、相川七瀬さんです。相川七瀬さんはね、もうめちゃくちゃ好きだったんですよね。で夢見る少女じゃいられないとか、恋心とか、ずっと聞いてた。でライブでも聞いたことがあって、その相川さんがマジで来るのかっていうので緊張したし、なんか結構さ、ちょっとパッと見ちょっとロックな感じの方なんで、どういうコミュニケーションで喜んでもらえるのかもちょっと分かんないなと思ったりとかしてて、もう相川さんが来てよかった、面白かったっていうにはどうしようっていうのをもうめちゃめちゃ悩みましたね。結局なんか自分の中でちょっともっとできたかなってな、今いまだに思う、回かなと思うな。結構世代が違うので、もっともっといろんな話がしたいなと思ったし、緊張がそのまま現れてしまって、もっと面白い回にしたかったなっていまだに思ってます。そして第1位はもう皆さん分かってんじゃないかなって思うんですけど、八代亜紀さんです。 で、もうこれはですね、ボイシーの収録室じゃなく八代亜紀さんの事務所の方にお伺いしてるっていう、完全にもうすでにリングがアウェーだったんですよ。でリングがアウェーの中、もう周りもすごい立派なところのグランドピアノの前で喋るっていうね、もう雰囲気がもう全然違ってて、完全にもうリングが八代リングに行ったわけですよ。でそこでこういろいろ事務所の方とかのご挨拶があって、八代さんがどうもって入ってくる時のオーラと、まあ大丈夫よ自由にやってみたいな感じで、もうその器満載でこちらでどうぞって言われた時の、そのなんかもうあまりのギャップと、なんかこのポジションの差というか、さあどうしようみたいなところがまずあったんですよね。でここでもう結構すでに飲まれているので、僕のあのあわあわ感っていうのが明確に感じられると思います。そして、こう今だから言う裏話ということでね、最終回なんですけど、魚を炙ったイカだよねっていうのが出てくるんですね。で俺分かんなかったのよ。で、あ、イカ好きなんですねって言って、うんそうなので流れていったのね。でこれご存知の方は何言ってんの、まあ、当たり前だろって思うかもしれないんですけど、八代亜紀さんの最も売れた曲の船歌っていうところの歌詞で、魚炙ったイカっていうのが出てくるんですよ。でそれをこう放送の中出してくださったんですよね。分かんなくて、で流しちゃったわけよ。それででもその時はちょっと、あ、俺うまく聞き取れなかったのかな、どうしよう、まあ怒り行こうみたいな感じでちょっと流してしまってたんですが、その後ですね、事務所の方に、さっきの放送あれですよねって、あのイカの部分は彼女の歌の中のセリフであるんですって、まあ結構皆さん知ってますけどねっていう感じのコミュニケーションがあったんですよね。なったんで、もう後半の放送でむちゃくちゃ緊張して、次知らない歌詞出てきたらどうしようと思って、でもう別にさ、俺音楽番組のさ司会者じゃないから、やっぱそこまでね分かんないけど、どうしようどうしようってすごい焦って、もう一言一句ちょっとそれっぽいやつがあったら拾わなきゃって思いながら後半ずっと喋ってるんですよね。これはね、むちゃくちゃ緊張しました。うん。で、すっげえ汗かいて、なんかもう脇ボトボトの状態で出てきたっていう、まあそんな感じでね、放送してたのが、緊張したゲストベスト3でした。元でね、最後のテーマ行ってみたいと思います。刺激を受けたゲストベスト3ということで、まあ確かにね、さっきの大和さんとかもね、刺激を受けたところになるんですが。その中でですね、刺激を受けたゲスト第3位行ってみたいと思います。は、キリュウイン翔さん、ゴールデンボンバーのキリュウインさんですね。すごくマイペースなんですけど、すごい熱い思いがあって、エンターテインメントとしてこうアーティストとしてやりきるぞ、もともと芸人さん目指してたところから人を楽しませたいというのは変わらない中で、このエアバンドでむちゃくちゃ楽しませてライブが勝負だっていうところの、なんだろうな、それでそんなになんかそのすごい自分に自信があるって感じでもなく、なんかこうできる範囲のことをやっていくしかないし、なんかね、もうすごい努力と肝っ玉の座り方っていうプロフェッショナリズムをめちゃめちゃ感じたんですよね。うん。で、あ、こうやってエンターテインメントでやっていくんだなって。だって僕がさ、本当に弾かないでエアバンドだけで日本取るぞってむちゃくちゃ勇気いるじゃないですか。なんかそことかができるのっていうのはすごいなと思ったし、そこの時の話の中でやっぱ刺激を受けました。で、第2位は住野隼人さんです。で、そのなんだろうな、アーティストの世界の自分の好きなことをとにかく好きなままで極めていって、そしたら人で自分が一番いいと思うものを突き詰めていく、その中で人が理解してくれてるっていう世界で、でも後で他のピアニストにも聞いたんですけど、広瀬香美さんにも聞いたんですけど、住野さんの弾き方とかは誰も真似できないって言ってて、でその圧倒的にすごいプレーをする人のこの物事の考え方とか そのどこまでも追求していこうっていうところ、なんか僕ら経営者とかやってるとさ、すぐ社員辞めないかなとか、お金になるかなとか、どうしてもそういうのばっかりこう考えちゃうんですよね。でも本当にいいものだけを突き詰めようっていうことをやってるっていうところで、やっぱそれがいるよなとか思っちゃったね。で、刺激を受けたゲスト第1位はハラミちゃんです。で、なんと刺激を受けた人が3人ともミュージシャンになっちゃったんですが、僕これもハラミちゃんと話した後にちょっと仕事関係で音楽教室とかその辺に話しに行ったんですよね。そしたら最近のちっちゃい頃はみんなハラミちゃんになりたいって言ってピアノ教室来るらしいんですよ。で、そのもともとその会社で普通に働いてたところから YouTube でどんどんやってこう、みんな彼女みたいになりたいっていう人が何百万人ってこう見に来ているっていう世界を作ってくる中で、とにかく笑顔で楽しんでエンターテイナーをやろうってやり尽くしてたんだよね。やっぱ俺そういうところに憧れてんだろうね。とにかくもうなんか収益何やかんや関係なく、とことんまでユーザー喜ばすぞみたいな、誰もできないレベルまでやり込むぞっていう、やっぱそこが羨ましいなと思ったし、なんか自分として刺激受けて尊敬するなっていうふうに思いました。っていうところで、さて今日挙げたゲストの方々との放送はボイシーでもアーカイブされているので、ぜひボイシーで道に迷えばと検索して聞いてみてください。尾形健太郎でも出ます。ということで以上、道に迷えばベスト3でした。
AM1008 FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。道に迷えばおもろい方へではラジオとボイシーをうまく融合した番組を目指し、放送当初から個人スポンサーという仕組みを使ってリスナーの方に応援をしていただきました。多くの方にスポンサーとなっていただきましたし、実際にスタジオにビジネスを相談に来てくださる方もいました。改めてありがとうございました。今日は最後の個人スポンサーの紹介です。今回の個人スポンサーは記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さん、ありがとうございます。いや、僕はねやってすごい良かったし、もう ABC 放送さんと一緒にできたのもめっちゃ嬉しいで、自信持って皆さん喜ばせられるラジオになったと自分では思っています。で、またステージ変えてこうラジオ番組が自分でできたらいいなってやっぱ思うし、みんなラジオ番組のパーソナリティやりたいって思ってる人って世の中むちゃくちゃたくさんいるんですよね。なんかまあそれを叶えさせてくださったリスナーさんとかスポンサーさんにもやっぱり感謝だし、まだこれからもね、ラジオ局さんとボイシーとも連携してもっともっと面白いラジオパーソナリティがたくさん出たり番組が出たり、そんな裏方もやりながら、たまにみんながめちゃくちゃ求めてくれるなら表側ももう一回やりたいなというふうに思っています。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、今まで1年半お聞きくださりありがとうございました。じゃあね。